藤壺の宮が少しご病気におなりになって、宮中から自邸へ退出してきておいでになった。帝が日々恋しくおぼしめすご様子に、源氏は同情しながらも、まれにしかないお里住まいの機会を捉えないでは、またいつ恋しいお顔が見られるかと、夢中になって、それ以来、どの恋人のところへも行かず、宮中の殿居所ででも、二条の院ででも、昼間は終日物思いに暮らして、大名部に手引きを迫ることのほかは何もしなかった。大名部がどんな方法をとったのか、与えられた無理なわずかな仰せの中にいるとき、幸福が現実の幸福とは思えないで、夢としか思われないのが、源氏は自ら残念であった。宮も過去のある世の思いがけぬ過失の罪悪感が、一生忘れられないもののように思っておいでになって、せめてこの上の罪は重ねないと深くおぼしめしたのであるのに、またもこうしたことを多動的に繰り返すことになったのを悲しくお思いになって、恨めしい風で終わりになりながら、柔らかな魅力があって、しかも打ち解けておいでにならない最高の貴女の態度が美しく思われる源氏は、やはり誰よりも優れた女性であり、なぜひとところでも欠点を持っておいでにならないのであろう。それであれば自分の心はこうして死ぬほどにまで惹かれないで楽であろうと思う。源氏はこの人の存在を自分に知らせた運命さえも恨めしく思われるのである。源氏の恋の万分の一も告げる時間のあるわけはない。永久の夜が欲しいほどであるのに、会わない時よりも恨めしい別れの時が至った。見てもまた会うよまれなる夢の中に、やがて紛るる我が身ともがな。見てもまた会うよまれなる夢の中に、やがて紛るる我が身ともがな。涙にむせ返って言う源氏の様子を見ると、さすがに宮も悲しくて、夜がたりに人や伝えぬ類なく、浮き身を覚めぬ夢になしてみ、夜がたりに人や伝えぬ類なく、浮き身を覚めぬ夢になしてみ、とお言いになった。宮が反問しておいでになるのも道理なことで、恋にくらんだ源氏の目にももったいなく思われた。源氏の上着などは大名部がかき集めて寝室の外へ持ってきて、源氏は二条の院へ帰って泣き寝に一日を暮らした。手紙を出しても例の通りご覧にならぬという大名部の返事以外には得られないのが非常に恨めしくて、源氏は御所へも出ず二三日引きこもっていた。これをまた病気のように解釈遊ばして、帝がお案じになるに違いないと思うと、もったいなく 空恐ろしい気ばかりがされるのであった。